宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、こんにちは。
こんにちは、北浜です。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。強いですね。
強いですね、まあ、先週ね、ちょっと調整をしましたから、うん、まあ、本当に調整という言葉がぴったりのね、難聴な展開でしたけどね、うん、やはり基調が強いということがまた証明された形になりましたよね、うん。まあ、もうちょっと200円ぐらい上げてほしかったなと思いますけど、まあ贅沢は言えませんね。はい、はい、
今日の日経平均は、
はい、日経平均株価今日は138円11銭高、3万飛び156円飛び3銭、トピックスが 1938.35 プラス 9.40、 4日ぶりの反発、売買代金が2兆4000億円超と、うん、まあ、普通に戻ってきてるかなという感じです。
ということなんですよね。
その高値をつけてからね、調整700円ぐらいですかね、下げたと思うんですよね。ですから、まあ、あの勢いでね、普通はもうちょっとこう下がってしまうとか、1000円ぐらいとかいう形も考えられましたけども、まあ、3万円をこうなんか必死じゃないけど守ってる感じですよね。なんとかキープしてると。そうでしたよね、17円でしたっけ、あれね。ですから本当になんとか踏みとどまったという形で、まあ、あのプラス展開ですか、ここのところを固める動きがしばらく続くんじゃないですかね。
3万円固め、
そうですね、そうしてくれれば、まあ、ありがたいですけどね。でその背景にありますのは、やはり外国人投資家の買いがやっぱり続いてると見ていいんじゃないかと思うんですね。2月の相場が非常に強いのは、外国人投資家の買い越しが、毎週続いていましたですからね、4000億円とか3000億円とかね、そういう規模で、まあ、個人がそれに対して、まあ、売りをぶつけているという形ではありましたけれども、あの、まあ、外国人投資家が売らなきゃいけないような理由、大きな理由はない状況じゃないですかね、うん、ですからそれがまだ引き続き当てにできると言いますか、うん、まあ、そういうふうに言い方でいいかと思うんですね。それとそのやはり3月が間もなく来るわけですけども、3月になりますと国内の個人投資家もあの配当取りに動きますからね、うん、ですからそれなんかも株価を支える形になって、まあ、いわゆる底堅い動きっていうのは続くかなと見てますけどね。
うん、ね、その外国人投資家続く今後もね、
はい、
例えばそれあのこの注意を喚起するというか、注意のポイントってありますかね、為替である。
注意は一つだけあるわけですよね。あのアメリカ の, その長期債利回りが 1.3% ぐらい乗ってたりするんですよね、うん、ですから 1.3% だって 1.28 とかね、27とか微妙なところだとまあいいんですけども、 3% で乗りますと、まあ、ちょっと難聴にはなるんですよね。どうしてもこう機関投資家、要するに年金運用とかね、そういうところは、まあ、我々から考えれば 1.3 だろうが、いや 1.29 だろうがね、 1.31 だろうが変わらないだろうとか思いますけど、巨額な資金、超単位の資金をね運用しているところなんかは非常に気にしますので、そこがやはり影響するということはありますね。
うん、でもあれですよね、あっち の, その長い方の金利がね少し上向いてくると、はい、逆に為替の方は高くなるんですよね。
そうなんですがね、為替がね円安になってもね、うん、東京市場の反応っていうのはね、その円安に素直に反応している形じゃありませんね。円安を交換している形じゃなくて、やっぱり東京市場でも主力はやっぱり外国人投資家であり、国内機関投資家ですから、やはり金利をやはり非常に気にするということになりますので、まあ、よほど円安になってくればいいんですけども、今のような円安への反応というのは鈍いですね。円安だからこれ買えっていうふうになかなかならないという感じですけどね。
対ドルだけですしね、
うんうん、そうなんですよね、
うん、あ、そうだね、
うん、でもその、ね、大きく売り込まなきゃいけないような材料はありませんし、国内ではやはりねコロナ の, そのワクチン、接種が始まりましたので、これは非常に大きいですよね。あのやはり救世主に、日本経済の救世主になりうることですのでね、あのすぐもうだって始まるとなったらみんな安心するというか、なんとなくね、当たり前なような感じがしますけど、大変なことですよね。あのコロナ の, その感染拡大が止まっていくというかね、それを考えたときに非常に大きな出来事だと思いますよね。で市場はあんまりそんなにね、意識しているようではありませんけれども、よくよく考えればね、もうとんでもなく素晴らしいことだと思いますよ ね, ね遅れつつありますけど ね遅れつつありますけど、
そのかんのね、あれね、ワクチンっていうのは 80、90%、 99% ぐらいはね効くなん
て、ね、有効率がそんな高いっていうわけですから ね, ね非常に安心感ありますよ ね, あ, りますね。ありますよ。
そろそろ北浜さんもスタジオに来ていただくかもしれないですね。
私はいつ打って、あの接種できるか分かりませんけどね、あの、人選されちゃったらちょっと後回しかしませんね。
それはないでしょうけども
、はい、
でもまあそういうことがあるんでね。
そうですね、
うんうんうん、そうすると先生、やっぱり景気敏感株みたいな物色に今なってますけど、
う
ん、あとな
んか
回復を買うみたいな飛行機とか、
そうですね、それはもうアフターコロナ相場っていうのが始まってる状況の中にありますから、それらは非常に魅力的ですよね。引き続き魅力的ですね。あのやっぱり波のようにこう買われたりちょっと休んだりしながらね、結構いい動きをこれからもするんじゃないかと思いますけどね。はい、アフターコロナ相場ですからね。
いいですね、波のように買われたりなんか指摘ですね。
そうですよ、株をやってよかったってね、思える日々がこれからも続きますよ、しばらくね。
なるほど、はい、はい、ということで、銘柄チェックに引き継いでいきたいと思います。
では、先週の銘柄から見てまいりたいと思います。2月15日富士電機6504でした。翌日4545円から今日4665円、4700等円まであって、昨年来の高値を更新しています。富士電機、
うん、富士電機だからね、富士山の富士がついてるしね。あまり関係ないか。いや、これパワー半導体でございますから、パワー半導体はあのパワーが強いという意味ではないですよという意味ですよね。電気、電力、電圧とかそういうのをコントロールする機能を持つ半導体ですから、電気自動車には不可欠でございますよというのがね、理由でしたね。だからそれを市場もちゃんと分かってね、評価している動きになっているということになりますね。
その前の週はキャリアリンク6070、3135円から2767円、ちょっと今日下がってますかね。
今日はね、ちょっとあんまり嬉しくない動きですね、はい、あのなんで売ってんだろうなと思いますけどね、正直言ってね、ちょっと意味不明で、まあこういうこともあるかなって感じですけども、やはりビジネスそのものはね、ここは好調ですので、まあちょっとね、しばらくはこんな発揮しない動きということはあると思いますけどもね、またこう買い直されていますかね、人材不足状態も続くわけですからね、
うん、
はい、
その前はスシロー、2月1日スシローグローバルホールディングス3563です。3730円から4275円、うん、2月8日に4545円までありました。
なるほど、
これはね、スシロー、ちょっとこうパーンと上に抜けてくれませんけどね、まあ、これからもまだ長いですからね、そうですね、
テイクアウトをね、スシロー頼みに行ったんですよ。
あ、
予約もしないで。
あ、そうな
の。1時間までって言われたんでね、買いませんでした。
ああ、いやいや、それぐらいですよね。いや、そういうお店結構あると思うんですよね。串カツ田中なんかもね、満席って感じだってましたよ。入らなかったですけどね、そう。もうちょっとね、待ってなきゃいけない。それぐらいですよ。はい。
もう一個いいですか？ちょっと飛びまして、12月21日の日立造船7004が、491円から今日707円になりました、うん、716円までありましたね。
この地味なね、日立造船は、前はね、ゴミ焼却炉とかね、そういう発電の能力があるっていう話でした、取り上げたと思うんですけども、今そこにね、全固体電池という材料が加わるんですよね。ですから、それだけにね、テーマ株になるんですよね。造船じゃないですからね、これね、社名はご存知になってますけども、なんていうんですかね、違う。
持ってないんですよね。
そう。ですから、そういう全固体電池関連だとか、なんか、なってきますからね。はい。
はい、
まあ引き続きね魅力的だと思いますね。
ということで今日の銘柄行きたいと思います。今日の銘柄は
今日はね、はい、トヨタ通商ですが、
はい、
あトヨタ通商8015は4605円55円高で今日は終わっております。
このところですね調整気味なんですけども、これはトヨタの株がねちょっと調整に入ってるわけですよね。でなぜトヨタの株は調整してるかというと、東北の先日のその地震によってね、工場停止状態っていうのがあるわけですよ。
はい、
でそういうことでこうバババッと売られちゃってて、この株も連動して売られてるという感じなんですけども、これはだからちょうどね、いいこう押し目だと思うんですよね。で、それで通商は以前も取り上げた気がするんですけども、アルゼンチンでリチウム鉱山を持ってるんですよね。でリチウムイオン電池にはリチウムが当たり前なんだけど不可欠で、このねリチウム鉱山を持ってるってことはものすごく大きいわけですよ。リチウムってさ、南米中心に南米の3カ国ね、チリだとかね、こういうアルゼンチンとかね、あとそ、何でしたかね
あるところが限られてるんですか。
そうそこのところに鉱山を持って産出してるんですから、やはりだって、それ電池はもう今はねハイブリッドがハイブリッドというか、トヨタはハイブリッドをやってますけども、リチウムありね、全固体電池ありね、水素も電池ありね、どれでいくのかさっぱりわからないって感じになってきてるわけですよ、電気自動車はね。ですけどリチウムをすぐ外すとはいかないと思うんですよね。トヨタさんなんかは基本的には全固体でいきたいとか水素でいきたいということのようですけども、やはりリチウムを外してそこにすぐ行くってわけいかないと思いますので、リチウムっていうことから考えますとね、この株がたまたま下げてますので、もうこの下げてるところで、なんですか、さっき言いましたようにその、東北の地震の影響で下げてると思うんですけども、なんでそんなことぐらいで売らなきゃいけないのと私は思うんですけども、たまたま売ってくれましたから、これはもうね、あ、閉めたと思わなきゃいけないと思うんですよね。
なるほど、そういう要素もあるわけですね。
そうですね、うん、今起こってちょこっとだけの少し上がりましたか、うん、そのところですからね。
なるほど、
いわゆる押し目拾いっていうやつじゃないですか、
うん、はい、ということで押し目をね拾っていこうじゃない
ですか。そうです、
トヨタ通商8015です。じゃあ引き続いて、北山さんプロデュース、北山先生プロデュースの株価分析ソフト、卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している証券ストーリーです。瀬島校長にもお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
前回の卑弥呼の挙げてもらったポイント82ポイント、今回はいくつになってますか。
一緒です、82。
はい、
上昇のペースが落ちてきました。持ち株の 80% は売る準備をしましょう。5日移動平均線を切って下降は確実に売ることです。退却を知らせる卑弥呼のドラの音が聞こえるかもしれません。耳を澄まして。
このね、卑弥呼のドラまだ聞こえるかもしれないですけど、
はい、
このドラ聞くんですよね。
そうですね、
聞こえない方がいいんですけれどもね、うん、まあそういうギリギリのところにあるのかな、どうでしょうかね。
まあ今のところは先日も卑弥呼の お告げの中にありました、日経平均のね、吹いたら売り押したら買うというペースではないかと思いますが、
うん、
ね、
はい、
まあ、全体はこうなんですけど、個別株の方ね、卑弥呼はいつもどんどんいろんなものを出してくれて、はい、それをチェックをしてる。今日は何を聞いていますか。
今日はですね、コード番号3436のアルファベットサムコの方、これを彼女さんにご紹介いただきたいと思います。
はい、3436のアルファベットサムコは、昨年の9月にお告げ度38というのがありました。2018年に大相場あったその後ですよね。
そうですね、
回転換しました。直前の6ヶ月前後にお告げ度80から100のゾーンにあった株がこのゾーンで回転換した場合には要注目です。日足5日移動平均線と25日移動平均線がゴールデンクロスし、出来高増加で上昇なら期待が持てます。回転換、うん、9月です。 その後順調に上昇しまして、うん、12月6日にお告げ度99になりました、
はい、
高値圏にありますので売りサインを見逃さぬこと。上昇中ですがこのゾーンは相当高い位置にあります。出来高を伴って 2,3 ヶ月上げておれば売りは近しです。分析チャートの13週出来高過重移動平均とローソク足がデッドクロスは最後の売り場です。そして
その翌週ですね、
翌週12月13日にお告げ度95で、ここは迷わず断固売り、耳障りのいい情報が聞こえてくるほど売りです。1000に1つの確率にかけるのはやめておきましょう。北浜の望遠顕微鏡で売りサインが出たら確実に売りです、ということで、
ね、これ1500円から2500円ぐらいまでいってるんでしょうかね。
そうですね、
急激なバーンって上がりですよね、
はい、
よくこれ卑弥呼は見つけましたね。
はい、そして、北浜の望遠顕微鏡でもちゃんと売り場を案内してますですよね、
はい、12月7日に見てみたところ、うん、一グマ割ってきているというのが見られます。
そうです ね、
ねちょうど、まあ、高値圏にあるところでね、売りなさいって、その後はちょっと上がったんですけど、はい、その後落ちてますもんね、うん、
そして押し目をつけて、
はい、
まあ、その後揉んで今日はちょっと高かったですね。
うんうん、
今日100円ほど終値で高かった。
そうですね、
今日はね、今日はいいですか、はい、日経新聞社長がね、これから需要は良くなりそうだっていうコメントが発表されたんですね、うんうんうん、それで買われたと思うんですね。
だそういうのもおそらくピーコ、これ後やってフォローしてればね、そういうのも出てきてるかもしれないですよね。
そうですね、うん、
で、この卑弥呼決断、会員になっていただくとご利用できるんですけど、どうすればいいですか。
そうですね、卑弥呼のソフト代金はですね、月額1万9800円を12回お支払いいただく、まあ、買取制になっております、うん、別途年間データ料2万3000円が必要になります。それ以外にもですね、いろんなサービスがついておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ぜひお電話をおかけください。ということで北浜さん、
はい、
あと30秒ほどですけれども、
卑弥呼は親切ですっていうことですね。いや本当に株をねやり始めたばかりですでも分かりやすいようになってますからね、うん、だからねぜひね活用していただきたいと思いますね、うん、しかもその危ないところを進めたりしているわけじゃないですからね、
うんうん、ね、素直にね北浜の望遠顕微鏡が教えてくれますよね。
そうそうそうそう、後で振り返るとほらあそこは買いだったなって株があるじゃないですか、うん、多いじゃないですか、はい、それを その前後で教えてくれてますからね、うん、でその点でもやっぱり、ちょっとね良さにやっていてほしいと思いますね、
はい、ということで北浜先生今日どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。